食育の時間。
服部幸男です。食育の時間ポッドキャスト、今回から3回にわたりまして、6月に群馬県前橋市で行われました食育推進全国大会での私服部幸男の、講演の模様をお聞きいただきたいと思っております。食育推進全国大会は今年で3回目を迎えましたね。今回はですね、1日目にはですね、土井義晴さんとの対談もありました。まあ、土井義晴さんといえばね、料理の先生ですよね。仲いい先生なんですかね。この先生と、まあ、家庭のね、団らんであるとかね、食生活が変わった模様をね、食育の観点からお話ししようっていうんで、まあ、簡単にさらっとありましたね。まあ、会場はね、人が溢れてましたね。食育基本法が通りましてちょうど3年経つんですね。ですから我々は第1年目にやっぱり6月、この時には大阪でですね、第1回目の食育、推進全国大会やりました。去年は福井市でやったんですね。今年で3回目で、群馬県ということでね、まあ、これは内閣府とその県とがですね、共催で行う大会なんですね。まあ、その模様などをお聞きになっていただきたいなというふうに思いますので、それでは6月8日の食育推進全国大会での講演の模様の一部をお聞きいただきましょう。
それではただいまより服部栄養専門学校校長で医学博士、食育推進会議の委員、また健康大使でもいらっしゃいます服部幸男先生にご講演をいただきます。本日の講演のテーマは家族の食育を始めましょうです。
はい、おはようございます。さあ、食育に関しましては内閣府がですね、調査を毎年やるんです。どのくらいの人が食育という言葉が分かったかなということでですね、で大体 69% か、ぐらい初めのうちはですね、知ってるよっていう人がいたんですね。今だんだん上がってきましたよ。また 8.8% ぐらいありましたからね。さあ、70% 超えました。 70% 超えるの、それも食育基本法という法律が通ってですね、まだ3年立つか立たないかですよ。大したもんですね。今までいろんなこういう行事とか、政策っていうのはあるんですけども、視聴率とかね、それに内閣の支持率とかあるでしょ。70までいくとすごいですよね。それと同じようにですね、相当高い数字を示しています。そしてその方々に時々聞くんです。食育ってもっと詳しく説明してください、どんなことだと思いますかって言うとですね、大体2つぐらいに絞られるんですね。1つ、親子料理教室でしょっていうのとですね、農業体験じゃないのっていうこれも確かに食育なんです。大事なことだと思いますけど、もっと幅広いんですよね。さあ、今日その少しお勉強もですね、していただければなというふうに思います。まあ、今日は家族自体がどのくらい食育っていうのは上と思ってるかっていうお話をちょっとさせていただきます。僕ね、食育って本当に素晴らしいことだなと思うんです。洞爺湖で今回ね、サミット開かれますけどね、あの洞爺湖のサミットの中に日本語でね、食育っていうのが入ってほしいですね。どう思います？そしたらね、いっぺんに日本中、そして世界中にね、日本語で知られるんですよ。もったいないという言葉ご存知ですか？ね、これはね、アフリカのね、ケニアの環境副大臣でノーベル平和賞を取ったおばちゃまがいるんですね。これワンガニマータイさん、この方がですね、もったいない、 もったいない、日本語でね世界中に広めてくださってます。聞いてみました。アンガリさん、なんでね日本語で言うんですかって言って、そしたらこのねもったいないという言葉の中にですね、まず3つの大きな意味が含まれてるんですよ。何ですかって言って、リデュース、リユース、リサイクル、3つの R がありますよ。世界でですね、その一つの言葉でこんなに意味を持っている言葉は他にないんです、とこうおっしゃった。これが2年半前でした。去年ですね、また連絡がありまして、もう一つ R が増えました。おお、リデュース、リユース、リサイクルの他にリスペクト、ね、物に対する尊敬だとかね、そういったものが含まれるんですね。素晴らしいでしょ。食育だって同じだと思うんですよ。これをね、もし日本語でね世界のね国々が食育なんて言ってくれたらね、嬉しいと思いません？やっぱりそういうねちょっとえっと思うようなねことを日本の政府もやってくれたらなというふうに僕はこれ思ってるんですけどもね。さあそんなことで、まずね今から20年ほど前、私がなぜ食育の道に入ったかというお話をしたいと思います。うちは栄養士と調理師の学校なんですけども、入ってきた学生さん18歳ですよ大体ね、君たちの1週間の食事日記を提出してくださいと言ったんですね。そしたら朝昼晩1週間分出てきました。見てびっくりしましたね。朝食抜き、バランス悪い食生活、ダイエットしてるんですよ、ね、え、君たちはこれから食のプロなんですよ、こんなね生活習慣してちゃダメです、2年間みっちり勉強しましょうねと言って聞かせてですね、さあ卒業前2年経ちましたよ、また1週間の食事日記を提出させたんです。2年前と比べました。どのくらい改善してたと思いますか？2年間経ったんですからね、プロの勉強ですよ。 80% 以上、 60% 以上、 50% 以下改善した。さあこの3つのうちどれだと思いますか？どれかに手を挙げてください。 80% 以上改善したと思うか手を挙げてください。あ、若干19名ですか。あまりうちの学校信用してないでしょうね。え、それでは 60% 以上と思う方手を挙げてください。ちょっと増えましたけどね。はい、ありがとうございます。それでは 50% 以下と思う方、あ、そうですか。一番多いですね。本当に、いや、あの、僕もね実は 50-60% は改善したと思ったんですよ、ね、期待してた。ところが開けてびっくりでした。なんとたったの 6%。 ひどい学校でしょ。ねえ、それで僕はね、何やってんのと、うちの教師を呼びましてね、これじゃ卒業させられないじゃないのと言ったわけです。ところが試験問題過去2年間の見てびっくりしました。70点、80点、9点、100点取ってますよ。みんなもう気がつかれたと思うんですけど、人間ね理論としては分かったんですね、理論は。ですけどもうね18歳ぐらいになったらね、子供の頃にこの培われたねしつけであるとかそういったものをね変えることできないですね、生活習慣ということが分かったんですよ。じゃあ何歳ぐらいからしつけをしていったらいいのかなっていうこと、ここなんですよね。大体ですね、子どもの成長のこのしつけです。0歳から3歳、3歳から8歳、8歳から14歳、0歳から20歳まで、このね数字の4つのグループをちょっと記憶に留めてくださいよ。0歳から3歳ってね、もうお母さんのお腹に入ってる胎教の問題も含めてなんですけども、3歳ぐらいまで三つ子の魂100までもって、昔の人はいいこと言いましたね。あのね、この親子のスキンシップがだんだん減ってきたんですよ。3分の1ぐらいかな。 ねんねんころりよねんころりってね、昔これ親とは限りません。お姉さんね、兄弟多かったからお姉さんが弟をね背負ったとかいう家族のこの絆ってあるじゃないですか。これがなんと3分の1に落ちてます。これいつの数字かっていうと40年前の数字が手に入ったもんですから、いやー、たった3分の1しかですね、家族間で接触がないんですよ。絵本を読んであげること、まあ皆さんね、皆さんのお年ですと何ですかね、アンパンマンなんていうのは違いますよね。あの頃はまだ、赤ずきんちゃんとかね、グリムの童話とかそういう話だと思うんですけども、これが今3分の1。寝かしつけるときに、桃太郎金太郎赤ずきんちゃんの話を聞きながらお休みになったこと覚えてらっしゃいます？僕なんかね、おばあちゃん子だったんですよ。おばあちゃんがね、毎晩寝るときに胸をこうね、さすりながらっていうかね、手を握りながら、そして桃太郎の話してくれるんですよね。途中で寝ちゃうんですよね。すると赤ずきんちゃんの話してくれるんですよね。また途中で寝ちゃうんですよね。いまだに結論知りません。結論は知らないんです。ですけどね、その絆が大事だったんですね。ですから今ですね、その子供3歳児にお父さんお母さんがどのくらいに思えるかというのをね、調べてみるとですね、おじさんおばあさんぐらいの距離なんですよ。もう親と思ってないの。困ったですね。昨日ね、保育所の先生のここで、まあ、お話ありました。もうね、今のお母さんがね、どうやって子供を育てるか分かんないからね、あのおばあちゃん代わりですね、先生方が子供の育て方を教えてますよね。まさにね、保育園の存在意義はあるなと僕は思うんですけれども、しかしね、いくら忙しくてもね、自分の子供のことはきちっとやってもらいたいなと思いますよ。さあ次、3歳から8歳というのはこの食育基本法という法律のですね、心臓部分を意味していると思ってくださいね。これ6年間です。6年間。なぜかといえば、脳というのは10歳で完成するんです。ところが8歳ぐらいからですね、脳細胞と脳神経がものすごい勢いで発達してくることで、好奇心を子供が持つんです。なぜだろう、なぜかしら。そんなありません？皆さん聞かれることないですか？どうして、どうして、なぜなぜって聞かれるでしょ。そうするとですね、その質問をしたことに親なり周りの人が答えてあげると、素直にこれ聞くんです、子供は。ところが質問もしないことを押し付け、まあ、例えばしつけでね、これ箸ちゃんと持ちなさいなんて、こんな時言ってごらんなさいって言うんですよ。反発になっちゃうんですよ。ところが8歳までの間にはもちろん、2歳から4歳って反抗期あるんですよ。しかしね、あってもこの時期に育むことがものすごく重要なんです。8歳までに白黒、悪いこといいこと、そして一般常識的なことをきちっと押さえておかないと一生変わらないと思ってください。さっき 6% でやめましたでしょ。本当に 6% だと分かっちゃいるけどやめられないって。僕の友達がね、リタイア3年ぐらい前しましてね、そしてこのところね、3年間で4人あの世行っちゃったんですよ。あの世行っちゃったって言い方悪いですけど、これ、ね、心筋梗塞、脳梗塞、虚血性心疾患にがんですよ。で彼らがね、ちょうどリタイアした時に、ね、まあリタイアしたんだからお前ね、現役かもしれないけど来いやって言ってですね、いろんなとこ飲みに連れて行かれてね、最後に、おいラーメン食いたいってわけですよね。やめなさいよ、そんなメタボなお腹してね、やめた方がいいよ。いやーそう言うけどね、この飲んだ後はね、このラーメンがいいんだよ。で連れてきましたよ。そしたらね、最後の汁まで飲むんですね、この3人が、4人が。やめときなさいって。ところがずっと、もうね、飲み行くといつもラーメン、ね、分かっちゃいるけどやめられない、俺は分かってるよって言うんですよ。ダメですね、人間というのはね、一度そういう道に入り込むとね、よっぽどのことがない限り。昨日ね、いわゆる子供を 子供がね、12歳から20歳までの間で、少年院というのがあるんですね。昨日少年院の先生がねここで発表しましたけどね、彼らもそうなんです。昨日話聞いててなるほどと思って、分かっちゃいるけどやめられない。もうね、子供の頃に培った部分っていうのがね全部小学校にまず芽生え始めてですね、中学高校がズドーンと行くんですね。そして家族と一緒に食事してる時間がほとんどないんですよ。3歳から8歳の6年間をちょっと分解しましょうか。1年間って365日ですね。365日かける3食って何食でしょう。計算、何食？1095食。1095食のうちですね、皆さんの年齢ですとだいたいね800食ぐらいは家族誰かと召し上がってたんですよ、誰かと。ところが今のお子さんどのくらい？300食。さあ、800×6年、300×6年、ちょっと計算してください。800×6 年っていくつ？数字計算ですよ。4800体、はい、300×6 年は1800。何回足りないんですか？3000回足りないんですよ、ね、食卓ってどういうふうに大事かっていうとね、お子さんが箸持てないとねダメよ、そんな箸の使い方、姿勢が悪いね、なぜ人参食べないのって、お母さんもお父さんもおじいちゃんもおばあちゃんも周りやってませんでした？これね、うるさいなと思うけれど言われ慣れることが大事なんですよ。あれね、ずっとまあいいやって言うんでね、親がね知らん顔してるでしょ。そうすると今度は食べ物以外のことで人からねこうだよなんて言われるとうるさいってなってね、ムカつくようになるんですよ。それに慣れるというね、ものすごい重要なね部分が3000回も足りなくなるんです。おまけにですよ、世界でテレビを見ながら食事をしている回数が一番多い国日本ですから、僕が調べた限り、世界、そうですね、 EU 諸国って27カ国今ありますね。そのうちの20カ国とアメリカ1カ国合わせると21カ国、これの平均と日本のテレビ、じゃあ日本はどのくらい見てるかというと 68% の家庭がねテレビを見ながら食事してるんですよ。そして 28% がつけたり消したり合わせて 96%、テレビの部屋にないお宅って 4% しかない日本ね。それに比べて欧米はつけたり消したり合わせて 32%、 日本の何倍で、何分のいくつでしょうか。ちょうど3分の1だ。そして欧米諸国でじゃあつけてるお宅はどんなお宅かって言った、ね、仮想階級の恵まれない、そういう家庭で教養のない家庭ですよ。日本はね中流のね、それも上流あるかどうか別にしてですよ、そういう家庭までがテレビに夢中。今僕小学校で子供さんたちにねテレビどうって聞いてみるとね、聞いてくれますか、うちのお母さんテレビに夢中で私の話聞いてくれないの。もうねどちらかというとテレビを話題にこう食事するっていうのは結構多いらしいんですけどもね、だいたいどの、ね、タレントが離婚したみたいな話題、そんなの子供とやっていいんですか。そうじゃなくてテレビを消してですね、見たい番組やったら僕なんかその時間出てますから、そういう時にビデオで撮っといてそれで見てくださいよね。それをきちっとねもう子供たちにしつけることですよ。ところがこの前面白かったですよ。10歳になった子供にですね家で消したんですってテレビ。そしたらなんだよ、親父よ、おふくろよ、ふざけんじゃねえよって言ってね、その料理を持って部屋にこもってテレビ見てるそうですから、もうねもう無理なんです。こういうしつけをしちゃったら日本終わり。だからそういったことを少しでもですねなくしていく方法を考えなきゃいけないなということなんですね。もしテレビを見てなければね親御さんは子供さんのね異変に気がつくはずですよ。 今日顔色悪いわね、何かあったの、言ってあげてください。そしたら実はいじめにあってます、死なないで済むんですよ、自殺に追い込まれてるの、みんな親が気がつかない、こういうことが今ね日本中で起こってるんですよ。さあ、まあ会場はですね、いろんなね団体が出てきてたんです、服部柄も出ましたしね、社団法人の全国栄養士養成施設協会、全国調理師養成施設協会、料理学校協会とかね、 NPO の日本食育インストラクター協会であるとかね、まあいろんなところ出てましたね。私もね関連してるもんですから、そこ顔出したりですね、ぐるぐる回りながら、まあ、来たお客様にですね、まあいろんなものを配ったりね、毎日大変でしたけど、しかし反応がねやっと3年目にしてね、なんとなく、あ、食育を感じてくれてるなっていうね、そういう実感はありましたね。やっと3年やっぱりかかるんですね。これ47都道府県ね毎年回りますからね、もし来年再来年いつ行くか分かりませんけどね、その時にはまた必ずその会場に来ていただきたいと思いますね。ただ47都道府県ですから1件ずつ回って47年かかるんですね。私がその時は存在しているかどうかということなんで、まあまあ、その話は別としましてね、我々は食育に関してはね、だいぶ理解されたと思ってたんですけど、改めてですね食育の大切さっていうのを話すとですね、はあ、やっぱりそういうことだったのかなっていうふうにね、一人でも多くの人がねこの会場にやってきてくれて知ってくれたことに関しては感謝申し上げるという感じですね。まあ、子どもさん方 の、 あの取り組みっていうのは結構多く、今回はなされてました。やっぱり小学生が、ね、給食でバランスのいい食生活をやっぱりしなきゃいけないななんていうところに、給食関係の先生方が出てきてですね説明したりしておりましたしね、今給食の法律もちょっと、今年変わりましたんでね、これから先ほあのできるだけ地元の、ね、食材使ってね、給食にこれを反映させましょうなんていうことも出てます。でほら今年ご存知のように7月7日からですね洞爺湖でサミット始まるんですね。この環境サミットの中にはですね、やっぱり食料問題出てくるんですね。ですから私もね CO2 の排出量っていうかこのカーボンのですねフッドプリントっていうものをねやっぱり分かって皆さんもらわなきゃいけないな、そのためには遠くにあるもので、運んでくるだけでもねガソリン使うから CO2 増えるでしょう。それ食材多いんですよね、そうやって持ってくるものがね。他にあの物を作る場合ですね、物植えるでしょう、それから肥料をあげたりですねいろいろする。でそれを今度は刈り取ってですね加工するとまたそれにね、排出量かかってくるんですね CO2 ので、食べるときにまたねガスとか電気使うでしょう。まあ我々は本当にねもう全てのもので CO2 をねこう出してるんですね。これをできるだけ少なくしようじゃないかっていうね取り組みをこの、まさに洞爺湖ではやるわけですから、私はつい最近ですが各大臣に参りましてねお願いしてきました。洞爺湖のサミットの中でね日本語でね食育これをねぜひこの話題としてね、出してもらいたい、で日本語で食育っていうのをですね世界の食育にしてもらいたいっていうことをちょっと言ってまいりました。そういう機会があったら出しますよと言ってくださったんで、非常に期待しているところですね。で福田総理のですね奥様が非常に興味をお持ちでね、まあファーストレディーですから、いろいろ4つほどですかねこの会議の前に、いろいろな外国の奥様をお迎えしてのパーティーがあるんだそうですよ。その席でご挨拶の中にね食育っていうのを入れてくださるそうでね、まあそんなお話もね今進んでおります。まあ世界の食育にねなってほしいなと思っておりますね。まあそういうことで、 この今回の、6月8日のですね、食育推進全国大会ではですね、まさにその世界的なね、食育運動につながるようにという気持ちを込めてね、やってまいりました。さあ、ということでこの続きはですね、次回お届けいたしますよ。食育の時間、服部幸男でした。